52節3、はい、イエスはますます知恵が進み、つらきも大きくなり、神と人とに愛された。
はい、そうですね、まさに神と人に愛されるためにです。皆さんですね、こういうふうになりたいですか、言ったら誰もがなりたいと思うんじゃないでしょうかね。間違っても神と人に嫌われたというふうにですね、いや私そっちの人生の方が面白いですとか、そういう人はちょっと変わり者すぎるかなと思いますね。やっぱり神様に愛される、人に愛される、そして聖書のようにイエス様が言うように神を愛し人を愛する、これこそが本来の人間の最も幸せな生き方だということを教えているわけですね。でも私たちは人から愛されたいと思ってなかなかできない自分がいる、ましては神様に愛されるなんてどうしたらいいんだろうかというふうにですね、思う人がいるんじゃないでしょうか。でも私は今朝もう一度覚えたい、この聖書は最初から私はあなたを愛していると、私はね、あなたを命を差し出すほどに愛していると、私の目にはあなたは高価で尊い、その存在そのものが素晴らしいんだという、その肯定的な本当にメッセージを最初から私たちに届けてくれているわけですね。そのことをまず私は今朝覚えたいと思います。その上でですね、さらに神様と一緒に愛される、そのような意味をまた生き方をしていくにはどうしたらいいか、そのことをですね、今日ここから教えられたいと願います。まず39節をご覧ください。39、40節、こうあります。さて彼らは主の律法による定めを全て果たしたので、外来の自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みはその上にあったと。まずですね、驚くことが書いてありますよね。彼らというのは、これはヨセフとマリアのことですよね。ヨセフとマリアは主の律法による定めを全て果たしと書いてあるんですよ。これ全て守ったという意味合いですよね。完全に守ったという意味の言葉です。すごくないでしょうかね。この御言葉をですね、本当にこう私たちは応答したいと思いますが、それを全部完璧なんていうか、もう本当に取り組んだことがあれば分かるはずですね。でもこれはですね、もちろん完璧な人はイエス様以外おられないわけですから、これはですね、諦めずに取り組み続けたということですね。そういう意味では皆さんも同じじゃないでしょうかね。本当に自分自身を見たらですね、もうどうしようもないと思うことが多々あるかもしれません。でも神様から目を離さずに、神様の御声を聞き続けて、それに応答し続けて取り組むことを諦めないということです。神様を信じるということはですね、御言葉を信頼するということですね、イコールです。だから神様を信じるけど御言葉は信頼しませんということはありえないですよね。だから御言葉を信頼し、神の言葉と信じ、それを実践していく、そのことを諦めないということです。まさにヨセフとマリアはですね、聖なる愛なるこの神様に従い通していたことがわかるんですね。御言葉を聞くだけではなくて、御言葉に生き続ける、御言葉に生きていた、このことを私は今朝受け取っていきたいんですね。マリアとヨセフの信仰というのはですね、皆さんも受胎告知といいますが、おめでとう恵まれた方とね、まだ13、4歳ぐらいのマリアですよ、何がめでたいのかっていうね、そういう感じですけども、それを受け入れて、そして命の危険さえあったあの時代ですね、結婚前にそういう認識が分かると、もう殺されても仕方がない時代に神の子を身ごもったということで、ヨセフもそれを守りながら、そしてイエス様を産んだということですね。聖書はこの父ヨセフに対して、正しい人、忍耐強く寛容な人と言っています。皆さん、父親としてですね、最も必要な資質、いくつかありますけども、一番大事な質は何だと思いますか。これは人間にとって一番大事だというふうにも言われる質ですが、それはですね、忍耐なんですよ、大きくうなずく人もいるでしょうかね。忍耐、これはひたすら我慢じゃなくてですね、これはですね、我慢ではないですね、これは本当にですね、何かいろんな物事をね、こう受けたときに、 と否定的なことをわーっと聞いたりね、とにかくそういう行為をされた時にすぐに反応するのではなくて、まあそれを一旦受け止めて、そしてじっくりとそれをね、私は祈りに変えられますよね、変えてどういう意味なんだろうかということを耐えるということです。そしてその上で必要なことを必要なタイミングで伝える、まさにこれは忍耐ですよね。だからすぐにね、こう言われたら売り言葉に買い言葉っていうのはですね、まあよく言われる人間ができていないというふうに言われちゃいますよね。まさにね、忍耐なんですよ。で、父親は特にそれが必要なんですよね。いろんなことが起こるじゃないですか。当時はですね、イスラエルというのはやっぱりリーダーシップは男性知恵ですよね。もういろんなことが起こる、その中で一喜一憂したらもうね、もう大変なことになるわけです。ですから人々のことをですね、本当に受け取り受け止めながら主に祈って、それは一体どういう意味なんだろうかということを本当に思いながら対応していく。だから反応ではなくて応答なんですよ。これが忍耐です、ね。そして母マリアに対しては、聖書は信仰深く従順な人柄、主に信頼しきった従いしきった信仰者というふうに描いています。つまりですね、二人とも天地を作られた神様を大事にしていた、そういう人だったんですね。ですから主はマリア、そしてヨセフにイエス様を託されたというでしょうね。私はいかがでしょうか。私は何を基準に土台にしていいかわからない時代に今生かされてますよね。もう本当にですね、もう日に日に変わっていく、そして情報がものすごく溢れている。そういう中で皆さんどうですか。何を自分の、ね、土台としているでしょうか。人が言わはったからそれが自分の土台でしょうか。ですからいろんな情報が溢れている中で、何をそれを見分けるのかというのは非常にですね、求められている時代ですね。私たちはもう一度この聖書というものに帰ってきたいんですよね。聖書は人生の地図、人生の羅針盤と言われますね。私の人生は、ね、山、ね、険しい山を登る山登りのようなものだとも言われます、ね。もし地図がなければどうなりますか。確実に遭難するでしょうね。ですから人生というですね、旅路、また山を登っていくためには地図がなくてはならない。子育てもそうですね。本当にどのように育てていいかわからない。でも土台として聖書がある、完全な育児書でもあるとも言われます。そして何よりも何が正しくて何が悪いかという善悪の基準を聖書は神の目から教えてくれているわけですね。それが十戒をはじめとする戒めです。神様が定めたルール、ね、これが聖書にはあるんですよ、ね。このルールはあなたをがんじがらめに縛るものではありません。交通ルールがそうであるように、あなたの命を守るため、生活を本当にですね、安全に安心に私たち与えるためですね。ですから神の言葉もあなたを懲らしめるために、不自由にするために、縛りつけるために与えられたのではないんです。命を守り、健全な人生、豊かな平安の歩みをするために神が定められた、これが聖書であります。この聖書ですね、マリアとヨセフは本当にですね、写真でいたんですよ。旧約聖書ですね、当時は。皆さんいかがでしょうか、ね。ですからです、今本当にですね、何が正しくて何が悪いかね、もうわからない、ね。ニュースをつけてもですね、大人が平気で嘘をついている、ね。そういうのはどんどんどんどん見聞きしますよね。子供にこんな見せていいんだろうか。でも子供を知らない間に巧みにごまかして嘘をつくようになっていくんですよね。その連鎖ではないでしょうか。ですからこの今の時代に本当に必要なものは、まさにこの神の言葉、聖書ではないでしょうか。そのことを覚えながら、このヨセフとマリアがすごい土台を置いたということをもう一度受け取り直していきたいと思うんですね。そして彼らはナザレに帰ったとありますね。でナザレに帰って、そこで幼子イエス様は、育っていきます。40節を皆さんで読みましょうか。40節を皆さん3、はい。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていた。はい、そうですね。皆さんこれはですね、52節とともにセットでこれを受け取っていく必要な言葉ですね。まず 幼子は成長しました。当然成長しますよね。そして次、強くなるってことを覚えてくださいね。強くなったんですよ皆さんですね。よく私もそうだったように、クリスチャンというイメージがなんかこう本当にですね、線が細くて青白くてね、本当にこういわゆるやさ男みたいなね、そうじゃない、たくましいんですよ。考えてみてください皆さん、イエス様は大工の息子ですからね。そんな橋より重たいもの持ったことないです。そんな男じゃないんですよ、ね、重たい木をひょうひょうとひょいと持っていたはずですよ。だからですね、結構ですね、筋骨隆々やったと思うんですよね。どうですか皆さん、イメージ変わってくるでしょ、ね、だからですね、たくましいんですよ。はっきりと強くなった。この強くっていうのはですね、単に腕っぷしが強いじゃなくて、これたくましいという意味ですね。いろんな状況の変化があったとしても、それに一喜一憂することなく動じずにそれに立ち向かう、そういう強い心があったという意味もあるんです。つまりですね、このイエス様はこの50節にもありますように文武両道だったということです。そのことをですね、私は受け取っていきたいんですよね。そして肉体的、そして心も、そして何も霊的、この知恵というのはですね、これは五十節も出てきますが、知恵というのはまさにですね、単なる勉強ができるではありません、ね、本当に神様の声を何よりも真っ先に聞くことができるという意味です、ね、知る恵みと書きますよね。だから知ることを通して、つまり御言葉をどんどんと蓄えることを通して神の恵みを体験していたという意味があります。まさに元々の言葉はそういうふうな言葉ですね。そして神の恵みがその上にあった、つまり心も体もたくましくなり、イエス様が共におられるということですよ。そういうふうな、ああいう中で成長していった。で、ある時12歳になりました。41節に書いてますね。12歳になった時に、両親は麻酔の慣習に従って都へ登り、麻酔の期間を過ごしてから帰路に着いたが、ということが起こります。実は聖書にはですね、この少年イエス様のこのいわゆる出来事について、ここだけしか書いてないんですよ。他は一切ありません。ですからこれ貴重なところですよね。で、ここで一体何をね、このいわゆるヨセフとマリア、イエス様はしたのか。つまりですね、このユダヤの三大祭り、まあ、カリオの祭りと水越の祭りと七種の祭りっていうのがありますけども、その中で最も大きな祭り、この水越の祭りに毎年ヨセフとマリアは礼拝するために都エルサレムに登っていってたんですね。これはもうイスラエルの民はそういうふうにしなければいけなかったんです。でもいよいよですね、この息子イエスもその祭りに行くことが許される年齢になったんです。その年齢とは13歳なんですけども、その1年前は予行演習なんですね。つまり一緒に親と行って、来年はお前一人でもできるようになっていくんだよってことですよ。で、ナザレからエルサレムで、ナザレっていうのはですね、皆さん当時はですね、どこその村っていう感じだったんですね。誰も知らない。な、今で言うたらどこになるかって言ったらですね、ずっとね、日本人がどこそれっていう町があるんで、県があるんですね。いまだに数年間それはですね、まあ日本で最も知られていない県1位、島根県だそうですね、全然知らないね。皆さん分かります？島根県どこら辺にあるかでね、鳥取とこっちどっちかなって考えるじゃないですか。で、分からないですよ。左の方ですかね、鳥取の左、ね、で、そこから毎年ですね、東京に行くみたいなもんですよ、これ、ね、ナザレからエルサレムですからね、都に行くんです。で、そこに親とまず一緒に行って、そして次の年はお前一人でも行けるようにしとくんだよ。で、行くだけじゃなくって、礼拝を、ね、自分で捧げることができるように、どういうふうに礼拝を捧げるのかとか、礼拝の姿勢とか、ね、そういうことも含めて予行演習するためにここで連れていくんですね。それが12歳だったんですよ。で、イエス様もこう一緒に行きました。で、行って、これ帰りのことですよね。帰路に着いたかとあります。で、このですね、帰路に着いた時にですね、なんとイエス様がいなくなった。迷子です。では44節と 40ですね、5節読みましょうか。では3、はい、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き下がった。はい、そうですねそう書いてます。皆さんどうですかね、迷子になってしまった、一日見つからなかった、というか一日迷子になったことが分からなかったってあります？そんなよっぽどこれマリアとヨセフってどこ見てんやと突っ込みたくなりますか。実はですねこれ大集団で行くんですね、まあ、キャラバン隊みたいにね。で当時は男性は男性の方に、女性は女性の方って分かれてたんですよ。だからねヨセフはマリアの方にイエスはいるんだなと思ってた、でマリアはヨセフの方にいるんだなというふうに思っていた。だから分からなかったんですよ。だからこれはですねヨセフとマリアはねなんかよっぽど能天気ではなくてそういう状況だったんですね。でそういうことって私たちもあるんじゃないでしょうかね。どっちもいると思い込んでいた、だから一日分からなかったんですよ。でいざ帰ってね一日経ったらいないっていうことに気づくんですよ。さあもう大変ですよね。皆さんもですね我が子をね本当に見失ったという経験したら分かるでしょう。あなんていうかこう血の気が引くような感じ、さあっと私なんか何度も経験しましたね。もうどこに行くんやとね。だからもう目の前がいなくなったらもうねもう探しまくりましたよ。でも一日いなかったということ、もうこれはですね迷子だけじゃなくて誘拐、当時はねそういうあの人さらいも多くいたわけで、ひょっとしたらもう最悪のことを考えたでしょうね。だからもう必死で探し回ったと、これ44節の探し回ったというのはですね血眼にということですよ。もう親として必死だったんですよね。そして見つからなかったので元いた都エルサレムまで引き返したと書いてあるんですよ。どれだけ探したかですよ。皆さんこのね親の気持ち考えてみてください。もう大変だところ分かりますね。そしてようやくなんと3日間探して3日間のうちに見つかった。さあここですね、ようやく見つかった、もう本当に嬉しかったでしょうね。でその時にイエス様は何をしていたのかね、ここに書いてある通りなんですが、46節から47節まで、では皆さん3、はい、そしてようやく3日のうちに
イエスが庭で教師の真ん中に座って彼らの足を開いたり
聞いていた人々は皆聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。そうなんですよね。もうイエス様がねもう親から離れてもうね泣きじゃくってもうぐちゃぐちゃやってるかと思いきやね、宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりして俺のを見つけた、泣いているどころか平然とやりとりしていたんです、大人の人と。皆さんどうですか、親の立場がすればちょっとなんかこう唖然とするというか、いろんな感情が湧いてきませんか、ね、そういう状況だったんですね。でもそのイエス様の受け答えに対して人々、つまり立法学者たちもいたでしょうね、イエスの知恵と答えに驚いていたというふうにこう書いてあるわけですね。当然ですねこのイエス様は12歳になるまではイスラエルの教育というのはですね父親が聖書を教え込むんですよね、ホームスクリーニングですね。それは父親の義務だったんですね。でそれは何のためかというと礼拝者となっていくために教えるんですよ。礼拝者とするために聖書、特にモーセ五書、創出、レビ、民、申命記を教え込むんですね。神様の方はどういう方か、そして何のためにあなたは今ここに命が与えられ生かされて何のために学び仕事をするのかということを全部教えるんですよ、ね、これすごく大事なことですね。今の私たちにとっても今何のために勉強するかわからない人が本当に多い時代と言われます。ここは本当に大切です。このことをですねイエス様はしっかりと身につけていた。でそのことをねおそらくここで話していたと言われますが、しかしですね当時はですね聖書を、ね、昔のこういう偉い人はこういうふうに言っていたんだよということを聞いたりするのが常だったんですよ、大人の人もね。だから通り一遍とのことを無味乾燥的に聞く、だからいわゆるどれだけよく知ってるかっていうね、そういう知識を引き出す場にもなりかねなかったんですよ。 その中にあってイエス様はもちろん神様そのものだから自分の言葉で、ね、今まで誰も聞いたことないそういうね確信と愛に満ちた言葉を語っていた。だからですねこの驚いたというのはですねこれは単にまあびっくりしたではなくてこれはですね本当にこの驚愕したとかですねもう唖然としたとかですね呆れるという意味がありますね。そしてもう一つはですねこの憤慨したというこの二つの言葉がここにあるんですよ。この驚いたというのはですね初めはもう呆れた、なんでこんなにね小さいまだね成人前の子がこんなに聖書のことをねよくしていてこんなに確信を持ってまた誰も聞いたようなことを語るのかっていうそういう呆れ、そしてもう一つはね憤慨したと、おそらくプライドが傷ついたんでしょうかね。そういうですね本当に多くのインパクトがあったんですよ。そういう状況が探し続けたヨセフとマリアの目の前にあった。そしてヨセフとマリアはこういうふうに言いました。48節、皆さんで見ましょうか。3、はい、両親は彼を見て驚き、母は言った、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのですか。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。はい、そうです。皆さんも同じこと言いますか。当然言いますよね。もうすぐにこうね、なんかこの親の気持ち子知らずみたいなことをやっているね、このイエスに対してもう烈火のごとき、もう瞬間誘惑症にガーッとあってもうブチブチって切れてうわーって言うかもしれませんね。この口調はどうだったか分かりませんが、おそらくですね、まあ、叱られるのこう叱っている口調ですよね。こんなに心配して探し回っているというのはあなたはなんでこんなことをするんですかと、ね、要するに親がこんなにして探し回っていることすら関せず自分のしたいことをしているというふうに見えたんでしょうか、ね、全然こっちのことを考えてないじゃないかと。このだから驚きっていうのはですねこれはもう呆れる方でしょうね。怒りも入ってるでしょうね。皆さんいかがでしょうか、ね、これは本当よくわかるでしょうね。でもそれに対してイエス様は、ね、どう応答されたのかっていうのはここの一つのテーマですよね。皆さんはどうですか。そこまで言われたらまずはじめにね、ああ本当にそんなに探し見たのかごめんねって人として言いますよね多分。いやイエス様は何て言われたんでしょうかね。皆さん言いましょうか。49節3、はい、するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。はい、皆さん何と感じられたでしょうかね。なんてことを言うんだと、もうねもうメラメラと怒りが込み上げてきた人がいるかもしれません。なんて小生意気な子供だと思われてもおかしくない、これ応答ですよね。なぜまず謝らないんだとかね、今いっぱいこうツッコミのものが出てきますけども、でもイエス様ははっきりとね両親に言われました、どうして私を探したのですかとね。まあ、この言葉この応答だけしかないので、まあ、水槽の雪を出ないところもたくさんあるんですけども、やはりですねこのイエス様自身もこの両親イエスと、ね、あの両親ヨセフとマリアから離れてるはぐれたということも分かったでしょう。でしばらく探したかもしれません、ね、もし子供がそのような親からはぐれたらどうするか、おそらく一番安心安全な場所に行くでしょうね。今で言ったらどこにあるんですか、まあ、交番とかね、まあ、親からねもしあふれたらこういうとこ行きなさいよというふうに言われるかもしれませんね。つまりそういう意味でイエス様にとって一番安心な場所、それがこのエルサレムのこの神殿だとも言えるでしょうね。で実はですねそのことが分かるのはその必ずという言葉です。非常に強い言葉ですね。必ず、私が必ず自分の父の家に行くことをご存じなかったのですか。だから探す必要なんかなかったんです。私はですね必ず父の元にいますからと。つまりイエス様は神の子、そして神様そのものですね。だから私がいるところはいつも父の元なんですよという意味での必ずなんです。父なる神様との結びつきはものすごく強いという意味合いの言葉ですね。ですから 私をですねここ以外に探す人なんかなかったんですよってことです。皆さんいかがでしょうか。ですからなぜ私をお探しになったんですか。真っ先にここに来たら私はいたんですよということです。ここにですね私たちはこのイエス様の父なる神様との関係性というのが明確になっている。またこの年齢において神様との関係が明確にあるということが分かるんですね。12歳において皆さんどうでしょうかね。神様、地の神と私と一緒にいるのは当たり前なんですよということをですねこの神様はイエス様は言われたね。まあ、もしですねこれをですねお友達ね、あの子供たちまでね同じことをイエス様と同じことを言ったら大変なのかもしれませんね。ねえ、お母さんがね必死で探してきたのに、お父さんがね何で探しに来たんとね、僕ここにいること分からなかったんっていうふうにもし言ったらもうすぐにですねこうはったをされるかね、どっちかでしょうね、意外しなさいとなりましょう。全く外遇のない、まず謝りなさい、本当に言われるでしょうね、親の気も知らないでと。しかし唯一の少年イエス様の時代を伝えるこの聖書の中にこのことが記されている。つまり少年イエスは父なる神様と一時たりとも離れたことはなく、そしてこのエルサレムの神殿に来たということは本当にですねその神様の家に来たという感覚が本当にあったんでしょうね。だからいつも神様を慕い求めていたところです。つまりこれが私たち作られた人間すべてのものに本当に招かれている神様との関係性です。どうでしょうか。12歳ぐらいのお友達、またそれ前のお友達もそうですね、本当にこのようなイエス様と同じような感覚を持っているでしょうかね。いつもイエス様と一緒にいたい、イエス様と一緒にいるんだ、いつも神様と一緒にいるんだということです。それを本当にですねまず持ってほしいということですね。ご覧ください、50節で、でもこのことは両親には意味が分からなかったとありますね。でも驚くことは両親はこのことを聞いてですね叱ったとは一言も書いてないんですね。口答えするとは何者かと叱り飛ばすことはしなかったんです。そういうところが50節見てください、こうありますね。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておられた、ね、つまり心に留めておいたとあります。親の立場からすればなんかよくわからないっていうのがあったと思うんですよ。でもマリアからすれば、ね、今ここから12年前にミスカイ・ガブリエルからおめでとうと言われて自分は確かに身ごもってイエス様を産んだんだというところにもう一度引き戻されたでしょうね。でこれも大きな意味があるんだということで心に留めて思い巡らしていたということですね。今目の前で起こっていることは確かにわからないです。でもこれも意味があるんだろうとここに留めておいたという状況なんでしょうか。皆さんいかがでしょう。私たちもですね神様がされることに関してわからないことがたくさんあるでしょう。今は明らかにされていないのでどうやってもわからないことがたくさんあるでしょう。でもそれを自分の考えだけでその状況を判断しようとすると神の御心を見失ってしまうことになるということですね。だから今は分からないけども心に留めておくというこのマリアの姿勢、これを私も大切にしたいと思うんですね。留めておく、ね、そしてこの時のイエス様の言葉が意味していた本当の意味を身をもって、ね、これから知るようになっていくんですよ。このことが分かるのは後になって分かっていくんですね。イエス様が、ね、これからあと18年後ですよ、ね、イエス様の思いを実際行っていく交渉会ですね。30歳からそれまで分からなかったんですよね。必ず私は父なる神様と一緒にいて、つまり一緒にいるっていうですね、この49節のですね下欄を見てください。仕事、私の父の仕事って書いてあるでしょ。つまり 父なる神の仕事なんですか。罪人のために身代わりに十字架にかかって死んで復活するという、つまり贖がない救いの道を備えるという仕事なんですよ、ね、これをするということを実はこの時イエス様も言われていたんですよね。でそのことわからなかったんです、やっぱり18年間。でも30からの交渉外を通してあの十字架の時に、ああイエスが言ってたことはこの時のことだったんだということがわかるわけですね。私もですね、目の前にあることが、分からないことが本当にたくさんあったとしても、この心に留めておく、そしてこれは一体どういう意味でしょうかと主に問い続けていくということをやめないようにしたいと思うんですね。その中で神様が一番神様のタイミングでそのことを教えてくださる、そのことを私は期待したいと思います。そして中心聖句もう一度見ましょうか、皆さんで、52節3、はい、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人に愛された。はい、そうですね、知恵が進み、申し上げたようにこれはですね、単なる頭が良くなるわけではありません。これは知恵、神の御言葉を知り蓄え響く心が耕されるということです。これが本当に増してきたんですね。他の言葉よりも神の御言葉を真っ先に聞くことができる部分が耕されていく、広がっていく。背丈、これはたくましさですね、年を重ねるということですね、たくましさ、へこたれない心が大きくなる。そして、ね、何よりも何が良いことで何が悪いかを見分ける力が備わっていくんですよ。神の目を持ってね、人が言ってるからいい、人が言ってるから悪いではなくて、神の目から見ていい悪いが備わってくる。これも知恵が進み、施策も大きくないの中に含まれていることですね。そして神と人に愛された、ね、最初申し上げたように神様はあなたのことを無条件で愛しておられます。その上でこの御言葉に親しみ、神の言葉をどの言葉よりも響くことを求めていく、その生き様が神様にますます愛されていくんですよ、ね、できているできない関係ないですね。そこに向かっているかどうかです。結果はね、神様は問われません。完璧な人になるとは言われてないんですね。本当にですね、そのことを取り組み続けて諦めない人になってほしいと、忠実さを求めておられるわけです。そういう人を神様はよりもっと愛されます。そしてそういうふうなことを取り組んでいたら、自然とおのずと人に愛されていくんですよ。皆さん、神様との関係性をね、育めば育むほど人との関係も豊かにされている。これが聖書を知る原則です、ね、そういう意味ではこの十字架の形は一つの、ね、助けなんでしょうね。縦の関係、神との関係が豊かになれば、明確になれば、横との関係もおのずと、ね、本当に整っていくんですよ。だからまず神を大事にする、神との関係を育む。ですから皆さん、神様のイメージもし歪んでいたら、もう一度整えてみましょう、ね、皆さんを裁くため、縛りつけるために神様おられるわけではありません。皆さんを死と命から解放し、御霊を与えることとして、御霊による自由を与えるために、ね、神様一人をイエス様を送られたのではないでしょうか。皆さんどうですか、今この瞬間、もう本当にもう窮屈でしんどくて、今日もなんか来なあかんからね、この礼拝に来ないかって、なんか呪われそうな気がするから来たとか、そんな人はね、神様はそんな一言も持ってませんよ。もっと私のことをしてほしい、もっと私のね、広さ、高さ、長さをしてほしい、もっと私の愛を受け取ってほしい、そして豊かな交わりを育んでいこう、そしてあなたがもっとね、神の愛を受けて、そして神に愛され、人に愛される存在となるように、その愛を受けて神を愛し、人を愛するものとなっていくように、これが神様の願いですよ。神様の願いは皆さんが本当の意味で幸せになってほしいということです。皆さんどうですか、この秘訣がここに書いてある、ね、イエス様はこれからね、18年間何にも書いてませんよ、ね、でいきなり交渉が始まっていくんですね。ということは18年間特別なことをしなかったということです。つまりですね、なんかこうイエス様からちょっとね、時々なんか空中飛んだりね、なんか不思議なことをして、ちょっとなんか話題に上った方がいいのとか、私は思ってしまうことあるじゃないですか。でも全くないんですよね。ということは日常を地道に生きたということですよ。なんかね、何にも変化のない生活ってなんか嫌やなとか思う、そういう思いを私も持つでしょ。でもイエス様はね、本当に地道に毎日を平凡に、でも平凡こそが 本当に神様の、ね、使命を果たす生き様、具体的に何をしてたんでしょうか。聖書を書いてますよね。51節でナザレに帰って両親に仕えられたと書いてあるんですよ。これ皆さん特筆すべきことです。それ特にお友達、そしてね、私もそうですね。まだ両親がいるならばそうですよね。聖書は10回の人との関係の中の1番目に父と母を敬えって書いてあるんですよ。これはねものすごく大切なことなんだと聖書は言ってますよね。そのことをエペソの手紙もこう書いてますね。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからですと、エペソ6章1節に。そして6章2節ではあなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです、すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするって書いてあるんですよ。エペソ6の1から3をですね、皆さんぜひ読んでいただきたいんですね。これ約束です。だどれほど、ね、両親を敬い両親に仕え従うことが私にとって大切なことかということが聖書が教えているこれ真理です、ね、だからもちろん独立していくときに親と意見が違うことはあるでしょう。でも自分の意見はもちろん言いますが、それによって親を蔑んだりですね、そうすることは主の御子ではないようですね。反抗期と蔑むことは全然違いますからね。だから反抗期じゃなくて自我確立期ということです。自分を大人として成長するために自分の考え自分の意見を持ってそれを親にも言う、これは全然悪くはないですよね。そこを履き違えないようにしたいと思うんですね。主は言われます、あなたを父と母を敬え、これは第一の戒め、それはあなたを幸せにするためなんだと。それをねイエス様は18年間ね地道にやったんですよね。だからねそんな特別なことがなかったんでしょうね。でも皆さんこれってすごいことじゃないですか、日常の中で。しかも少なくともイエス様は7人兄弟の長男ですよ、ね、そしてしかもヨセフの名前が途中から消えていますから、おそらく早くに亡くなったマリアだけと言われます。つまり母親を助けながら兄弟たちの面倒を見て家業の大工をですね本当に継いだと思われますね。それを本当に果たしながら長男としてこの家庭を支えて、そして30になってから高生涯を歩み出した、たった3年間です。そのための備えが30年あったんですよ。皆さん逆じゃないんですよ。3年備えて30年じゃなくて30年備えて3年、このことを私は覚えたいんですよね。だから私たち本当に日常のね歩みがいくら変化がなさすぎてもそこにも意味があることを覚えたい、そしてそこにも本当に主の臨在があって人共にいるということの大切さを覚えて、そしてイエス様が両親に仕えたように両親そして家族に仕え、それぞれが父親母親子供それぞれの使命を果たしていきたいと思うんですね。そして神様の御旨をいっぱい味わって御心を果たすものとなっていきたいと願います。そしてここにおられる一人一人が神様が用意されたその幸せを本当に受け取って体験し、神に愛され人に愛されるもの、そして神を愛し人を愛していくものと整えていきたいと願います。祈りましょう。それぞれ応答の祈りを捧げましょう。父なる神様、本当にイエス様の少年時代を私たちは今日深く詳しく教えてくださったことを感謝します。本当にあなたは天地を創られた父なる神様といつも一つとなっておられ、そして神様の御心を受け取って歩まれた。しかし18年の間父は敬い仕えまた家族に仕えた、このことも本当に私たち教えるところであります。どうかその名もと私たちがもう一度整えて使わされている家庭や職場や学校において神様の御旨を果たしていく器とならせてくださいますように、神に愛され人に愛されていく器とならせていただけますように、心あせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。